DCM プレゼンツスタジオスモーキース
タジオスモーキー MC のマルコです。
カルロスです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日ですね、またストーンコールドさんにお越しいただいて、うんうん、プロレスネタをまたやっちゃいました。結構ね、マニアックな話題になりましたけど、うん、まあちょっと今プロレスブームもちょっとね、うん、もう一回こう来たかなっていう感じもありますし、あともう一人、なんとなんとスモーキー2回目の女性ゲストをちょっと招きまして、
それは楽しみですね。
まあプロレス代表じゃないんですけどね。まあちょっとね、今回の話は濃すぎちゃったんで、うん、まあ実はコンちゃんと、うん、カスタさんもその場にいたんですけど、うん、何にも喋ってくれなかったですね。
それは分かります。は
い、僕とストーンコさんの話が濃すぎたということで、はいはい、まあ分かんない人は分かんないと思いますけど、分かる人には多分楽しんでいただけるかなというふうに思いますんで、まあよかったら聞いてください。
どうぞ
どうぞ。はい、カルロスです。
コン北川でございます。
あ、どうもカスタムです。
本日のゲスト、
はい、ストーンコールドです。
そしてなんとなんと今回、
そうですね、
我がスモーキー第2回目の女性ですよ。
お、
はい、
はじめまして、マイと申します。
おー、めっちゃ嬉しいですね。
待望キャスト界では、はい、まあお名前が出るのは初めてだったんですけど、ポッドキャスト界ではもう、はい、女番長で、はい、もうどこ行ってもこの方がいる。
マジっすか。
超有名人物
です。で、何出るの初めて。
それが最初に出てくれたのがスタジオスモーキーという。
あ、そう、正しい。
そう考えたらすごい
ね。すごいですね。
この方いろんなとこへ顔を出していただいて、はい、知らない人は知らないけど、
いない。知ってる人は知ってるみたいな。
じゃあ、マイさんのバージンいただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
本当に声が流れるの初めて、
はい、初めてです
よね、
はい、
自分の声聞いたらびっくりするで。
いや、聞けないですね。
多分聞けない。
しかし、まあ、そこに、まあ、ストンコさんがいるってことは、うん、初めて女性迎えながらも、
はい、そうですね、
ネタはこれしかない
って。そう、
なるほど。
今日のネタ、プロレスです。
やった。
やりました。
持ってきました、これ。
シュープロ。
シュープロ。ね、置いてあった。
いやいやいやいや。
いやいや、女性がいていいんですか。
いや、もう、いや、今、プロレスブームですから。
そうそうそう。
はい、ちょいちょいちょっと、マイさんにもね、コメントいただいて。
プロレス言ってもね、ちょっと偏りますけど、新日本になっちゃう。
まあまあ、しょうがないですね、今の状況
から。今のね、はい、流れから言うと。
はい、まあ、こっからコンちゃんとカスタムさん、おとなしいですから。コンちゃん、ちょっとレフリーやんないとダメです。
わかりました、わかりました。
はい。で、まずですね、ちょっと新日本のね、はいはい、今年のなんか流れみたいなものを、
う
ん、ちょっとお話しできればなと思ってまして、うん、まあ、東京ドーム 1.4 ですね。
はい。
で、2.11 大阪、2.14 仙台。
ビッグマッチ3つ、ね、
はい、続きましたね。
これ毎年3、え、2が、1、2月でこの
3回、去年から、そうですね、去年は、広島と、大阪ドイツでしたね。で、インターコンチを広島でやって、
うん、
で、大阪で GP、
ね、GP やって
ですね、はいはい、そんな感じですね。
なかなかね、
ボリューム感たっぷりなんですけど、うん、で、まあ、僕ね、大阪の予想は全部外したっていう。
本当外れましたね。
まさかの AJ が、
AJ スタイルズ、
はい、
この AJ、まあ、皆さんあんまりピッとこない、まあ、シュープロがありますからね、はい、見ますけど、この AJ スタイルズっていうのは、まあ、アメリカ人、
要するに、ね、知らない人にしてみればイメージしてほしいのは、
こういうレスラー、
はい、
ここ
若い頃のトム・クルーズみたいなイメージ、
そうそう、男前なんですか、
見
て、まあ、ヒゲはちょっと蓄えて、はい、ただ彼ね、身長低いんですよ。
棚橋は変わんない、
変わんないか
180ぐらいですね、
うん、でアメリカのレスラーって、うん、トップは WWE、
うんうんうん、
もう良かったら行く、プリンス・デイビッドみたいな、うんうんうん、彼はもう WWE 向きのレスラーだと思って て、ね、AJ はね、かたくなに行かないんですよ、うん、
まあ、TNA でずっとやってて、
TNA でずっとやってて、
ね、そうですね、
そこでトップに立ったんだけども、うん、普通は WWE ってもう金も何もかもは揃う団体なんですよ、うん、そこでトップを取るともう、年収多く当たり前みたいな、その回世界中回らなきゃなっていうのを彼は拒否してるわけじゃないけど、呼ばれないのかどうか
なんか嫌なんでしょうね。
やもう、とにかくこう、ただファイトスタイルは明らかに
もう
新日本向き
スタイルですね、
はい、というレスラー。
それは自ら来たわけですか、日本
で。去年契約したんですよ、うん、で TNA っていう向こうの団体でもおそらくトップ張れる
し
今でも戻ればトップなんだけど、うんうん、1年間、さらに契約更新したはずなんです、うん、でその契約更新した第1回目の試合が 2月11日
の試合。2月11日。今年のですね。
今年の1回ですね、はい。で、それで、棚橋博士って、まあ、日本の、まあ、新日の大エースをひっくり返した。うんうんうん、それから今年は見事に外したんです、
うん。だから僕は、今年の新日本の大きなテーマは、うん、間違いなく岡田和親の、うん、やっぱ成長物語だと思ってて、うん、これはあの1月4日のドーム終わった後にちょっとブログでも書いたんですけど、うん、岡田がですね1月4日のドームで棚橋に負けたんですよね、
うん、
で負けて花道で見せた涙がすごくインパクトがあって、うん、でそれを踏まえた上で1回新日本は岡田を落として、
うん、
そこから這い上がってこいやと、まあ、かつての、
そう、
はい、武藤だの、うん、
これね、あのたまたま僕もあの、うん、僕はツイッターで上げたんですけど、うん、で、カロさんが反応してくれて、うん、見た瞬間に思いましたね、うん、あ、これ岡田を、
うん、
岡田をなんとかしたいと思う、うん、あの、なんていうか、ストーリーというか、ポジショニングの取り方というか、うん、
そうなると必然的にやっぱりあのストーリーの完結編は間違いなく来年の東京ドームなんで、
うん、
そしたらそこまでにやっぱり間違いなくそこで待っているのは僕は棚橋だと思っているんですけど、うん、それ棚橋を太らせるだけ太らせた方がいいわけですよね、岡田の価値上げるために。なので、間違いなく今年1年はもう、棚橋がもう、
エースかな
って、まあ。エース、完全なエース、うん、まあ、なんつうんですよね、かつての小橋じゃないけども、うん、完全無敵のエースというか、そんな感じでいくのかなと思ったのに、いきなりその初戦で、
ひっくり返して、
AJ が取っちゃったというような感じなんですよね。
まあ、多分契約はうまいこと言ったもんで、うん、AJ スタイルズって本当にいいレスラーで、うん、何でもできるんですよ、うん、この人、
うん、
あの。受けもできりゃ、攻めもできて、その、なんていうのかな、アメリカ人特有のそのオーバーアクションをやらないんですよ、う
ん、
この
飛んでよし、寝てよし、
で、このスタイナーズクラッシュって結構えげつない技なんだけど、これを、まあ、あの吉田は怪我しちゃったんだけど、結構あの上手に持ってくのは、
ね、
うん、すごくて、あのトリプル H の、うん、あのペディグリーに似てるなと、
うん、
ね、僕、最初見たときに。あれも、あの人、使い分けるんですよ、
うん、
相手によって、うん、あの例えば、受け身が取れるレスラーだと途中で手を離さないんだけど、受け身が取れない人だと手をパッと離すんですよ、
うん、
で相手がこう手をつけれるようにして首をやらないようにしてるんだけど、うん、AJ もそういうところがあって、うん、あ、なんていうかな、こう角度をちゃんと変えてるなっていうのが、その、うん、よく見たら分かるんですよ、うん、何回か見てると。
これちょっと初めて見たんですけど、はい、ちょっとえげつなくないですか。
えげつなくないですね、はい、
このなんていうかな、両足で
相手の腕をロックしてね、
そう腕をロックしてるんで受けが取れない。
分かりやすく言うとパイルドライバーの体勢を取って、
はい、
で相手の腕をですね足でこうロックするわけですね。そうすると相手の顔面がもうさらけ出されるわけじゃないですか。で顔面から叩きつけるという、
あれで間違えると、これ AJ スタイルで長相手がその技をかける方が間違えると首からいっちゃうんですよ。それをこう、なんていうかな、反らすっていうか、相手を反らしてあげると、
裏に逃がすんですよ。
そうそう、逃がすと、こう、首、頭さえ上げてれば、こう、顎を打つだけで済むんで、それほどでもないんだけど、でも、
首をやっちゃったのが吉田さんと。
吉田は頭出しちゃった。頭下へ下げちゃったもんで、ゴンといって、写真見たらえげつない落ち方してる
から、受け方も知らなかったっていう、何を勉強したんだっていう。
棚橋は、そこはちゃんと受け入れてたから、怪我はしないんだけど、でもそれを、この技がその相手によってちゃんと使い分けれるのはこの AJ はすごいな
と。で、面白い話がありましてね、ここ3年ぐらいですかね、うん、結局 IWGP の王座って棚橋と岡田とあと AJ でしか回してないんですよね、うん、この3人でこのずっと3年間回してるぐらいの、要はそれぐらいのレベルのレスラーが、まあ、AJ スタイルだということですね。
あ、結構長い。
ね、新日
去年から
の本格参戦は去年から、
去年から、
うん、
はい、去年からですね、はい、まあそういう価値のあるレスラーなんですね、
うん、
で、ここでまあ AJ スタイルズが勝ったと、うん、なると次に控えている新日本のビッグマッチはこのニュージャパンカップ、
うん、
この
トーナメント戦、
はい、今月のまあ末から3月末から行われますけど、あ、半ばですか、
うん、
でここをですねどうなるかな、誰が優勝するかなと思った時に、うん、もうここはもうちょっと棚橋に頑張ってもらうしかないかなって
。うーん、僕は逆に、はい、AJ2 連覇でもいいかなと思って。
AJ はでもトーナメント出ない、
2連覇じゃなくて、あ、 AJ 出ないんだね、
はい、AJ は多分その4月の5日の両国で多分チャンピオンシップです。
ああ、はい、だとしたら誰かな、 中村じゃないなぁと思うしね、
そうなると
ちょっと読めないですよ、
うん、僕はもう棚橋が上がってきて、うん、AD をもう5日の両国で
倒して、もう一丁ひっくり返してと、
はい、ような感じをちょっと考えてるんですね。っていうのはこの今後ね、新日本ビッグマッチ多いんですよ。
多いね、
はい、
今年はね、
ざっと挙げますと5日、うん、4月5日両国ですね、
うんうん、
で4月29日が熊本、
うん、
で5月3日に福岡、うん、で6月はスーパージュニアですから、これまあデビューお休みですけど、うん、7月1日の大阪城ホールですよ。これ二十何年ぶりになるんですかね、ちょっとわかんない、覚えてない。
大阪城ホール懐かしいですね。
はい、あれ天山高山だったかな、ちょっと違うかもしれない、ごめんなさい。
もうオールドファンにとってはね、
相当昔です。前田
藤波の、
はい、
あの、
はい、
なんだ、
両者慶応ね、
両者慶応が一番、
はい、まあ僕があれですよ、大阪城ホールというと長谷と武藤の T シャツを取った、はい、そういう思い出の会場なんですよ。まあいいんですけどね。で、あと7月の20日、札幌開幕して、
うん、
G1 クライマックスが。
あ、20日
開幕、はい。20日開幕で、8月の14日から16日まで。
今年長いですね。
両国3連戦ですよ、今年は。
今年長いですね。
はい。まあ、去年は、あの、ね、札幌ドームじゃごめんなさい、西武ドームで。
西武ドームでね。
はい、まあ、見に行きましたけど
ね、うん。
で、そこから、まあ、予定発表されてませんけど、例年ですとね、9月の20日頃に神戸、
うん、
で10月の3連休に両国、
うん、
11月の上旬に大阪、で12月上旬に愛知県なんですけど、多分まあいくつかまたビッグマッチ挟まれるんだろうなと思ってますけど、
うんうん、
そうなると AJ って基本的にはシリーズあんまり帯同しないんで、
そうですね、
はい、
まあ出るとしたら G1
は多分出ると思いますけど、うん、基本的にシリーズあんまり出ない、売れっ子ですからね、
うん、
そうするとまあインターコンチと GP で回していくにしても、やっぱり日本人選手が GP 持ってた方がやっぱり、
まあ、楽は
回せるんですよね。で特に7月5日の大阪城ホールって結構厳しいんで、
そしたらね、はい、僕の考えるのはどっかで GP その連休前に落として、ね、G1 フェノメナー行くんじゃないかなと。
僕ね G1 岡田だと思ってるんですよ。
あ、連覇、
はい、連覇。
あ、
なんでかというとやっぱりそうしないとドームで挑戦できないです
から。まあ確かにね、
はい、
それが AJ ここで取らすのも、
はい、それがニュージャパンカップは1回戦でファールに負けると僕は思ってますよ、岡田は。
あ、
はい、もう一回
落とす、
はい、
もう一回落とす、
はい、ファレイから実はタッグでも取ってないんで、
このね新日の歴史の中で落とす歴史っていうのがあってですね
これ大事ですよ。
この武藤圭司が95年に落としたのが、うん、あの野上明に負けながら、はいはい、5月5日に橋本に勝つ、
ね、福岡でね、
福岡ドームで勝つんですけど、はいはい、そこまでは茨の道を、
そうなんですよ、
あのなのお寺かなんかに修行行ったりなんかしてね、ひげはやらかして、
うん、
武藤刑事は爆心します。そこから、G1 優勝して 10.9 の高田信彦戦に向かって、はい、していくと、
うん、そう考えたら去年も5月の3日の時に、うん、要するに岡田が AJ に負けてるんですよね。
あ、そうですね、
はい、だから5月3日の福岡って意外と GP のタイトルが移動する、意外とねそういうケースが多いので、
うん、
でも間違いなく GP は福岡でやりますので、これは
で調整、俺ね、
はい、
下手すやね、自分がって、いやちょっと棚橋引っ込まんかなと思ったんです
よ。引っ込み
ましたね、僕引っ込むような気がした。で、じゃあ誰持ってくった、岡田今持ってったら持ったもないんだけど、うん、じゃあ GP 取るのったら、あと中村しかいないんですよ。
いや、ただ中村もやっぱインターコンチ
で、もうインターコンチ で、
はい、でそうなると、
うん、
もう一人実は今、うん、あの落ち込みだけ落ち込んでるレスラーがいるんですよ。内藤ですよ。
内藤哲也、
はい、ブーイングされまくっちゃって。
そうですね、内藤かな。
内藤がね、ちょっとこのニュージャパンカップの動き次第で、
ニュージャパンカップは内藤だと思います、はい、
だから5日の両国か3日の福岡、
うん、
5月3日の福岡、うん、どちらかでちょっと GP 挑戦あるかなという気が実はしてて、っていうか僕ね、まずね内藤ね、
うん、
もう一回ね、ちょっとヒールターンしてノーリミットもう一回組んでくれと思ってるんですよ。
あ、
はい、裕次郎君と、
はい、バレットクラブ
入って
っていうぐらいの気持ちで、
気持ちで今だって内藤ヒールターンしたらやっぱりブレイクする気がするんですよね。で日本人のタッグチームで今結局芝田と
後藤の中道タッグしかないからね、
はい、そうそう、ノーリミットだったらやっぱりね、なかなかこれ面白いんじゃないかなという気がしてて、
内藤確かにね、今ブーイング浴びてるんだから絶好のチャンスです
よ、はい、そうなんですよ、うん、だからかつてのそれこそやっぱりあの棚橋もそうですけど、うん、まあ棚橋、武藤、あと長谷もそうです
よ、長谷も、はい、佐々木健介も、
はい、そのみんなそうですよ、やっぱりあるじゃないですか、うん、で路線的にはもうもろ棚橋とか、
うん、
武藤路線なんで、ここは一発ね、ちょっとヒールターンしてですね、
そうですね、
はい、GP 戦線に絡んでほしいなと思ってるんですけど、
それで、はい、まあ G1 に入ると、
はい、
G1
も僕は岡田一本ですね。
確かに岡田持ち上げっていうかね、はい、岡田 の, その成長させるには連覇っていう手もあるんですよ、
ね、いやもうまあね、間違いなくね今年その手、あのなぜかというとね、うん、その先日その仙台で中村対永田さんのインターコンチがあったんですよ、うんうん、
あれ見ました。
で僕まだ見てないんですけど、
分かったっすよ、
結果だけしか知らないです、うん、だけど僕ね永田さん取ると思ったんですよ。なぜかというと永田さんほら今ノア、
ああノア主戦ですね、
うん、あのノアの要するに助っ人みたいな感じで
出向の部長みたいな感じでね、はい、
そうなんですで格付けもやっぱりあるだろうし、うん、でもっと言えばその中村が今負けていい相手って永田さんぐらいしかいないんですよね。
もういないんですよね、はい、確かにいないです。
そう考えると中村が落としていい相手として永田さんが取って、うん、でインターコーチ取るかなと思ったんですけど、まあ取れなかったんですよ。ということはやっぱりね、新日本のオフィスはね、うん、あの第3世代に非常に冷たいというか、
冷たいです、本当冷たいですね。
NWM は許すけど、うん、インターコンチの GP は取らせんよっていう。
だってセコンドにね、はい、中西
健太さん、小島さん、
そのみんな並ばして、はい、並ばした上で負けさせた
んですよ、はい、でもっと言えばその試合、その同じ日に天山 NWA 取ってますから。
あ、そっかそっかそっかそっか、
はい、でしょ。だからどう考えても僕は中村じゃない、ごめんなさい、永田さんが取ると思ってたんですけど、とんでもない感じです。
いやね、中村は、はい、あの 1.4 行かれましたね、はいはいはい、僕のベストバウトは中村対あの、はい、イボシ、
あ、そうですね、
最高でしたね。
あれはやばかったですね。
たぎるってこのことって思うぐらい、はい、
まあところであの全然3人がついていかない
大丈夫ですか。
大丈夫
大丈夫じゃないですね。もう明らかに大丈夫じゃない。
ちょっと濃すぎる言ってない
分かる人には分かるんでしょうけどね。
いやいや、あのね、要するにプロレス見ててあのね、一番楽しいのは、うん、そのビジネスとしてプロレス見たら、うん、その展開を読むというのがね、楽しくなってくるんですよ、うん、
いやだからそのあれなんですよね、はい、マッチメイクっていうか、はい、一応はまあシナリオというか、はい、あるっていうことですね、
は
い、
これちなみにあの断っておきますけど、あのスモーキーは、はい、があのケツアリをオッケーなんです
よ。あのね、ヤオガジローズはもう終わりました。
もう、
はい、
いやじゃあもう、そう、大人の話でいいですね、
は
い、
それはもう過ぎてますよ。
あ、じゃあ大丈夫ですよ、はい、
その上で、
そうです、その上でじゃあどういう展開が一番そのビジネスとしていいのかっていうのを予想するのが大人のプロレスファンの人なんで、
本当の、うん、あの、なんていうかな、誰をどうマーケティングもして、マーケティングした上でじゃあマーケティングのトップを上げりゃいいってもんじゃないんです。一番あの人気投票で一番の人がチャンピオンになったって、
う
んうん、客はあすぐ飽きるんです。だからその反対がヒールっていうのがいるわけですよ、
うん、
で要はまあ日本のヒールって意外とみんなヒーローヒールが多い、うんうんうん、例えば蝶野正弘もそうだし、もっと、まあ、昔や長州力もそうだし、うんうんうん、そういった、例えばシーマもそうだしね、うんうんうん、そういうヒーローヒールがあるんだけど、アメリカの本当に憎たらしいヒールっていうのがチャンピオンになると興行がドーンと盛り上がる、うんうん、例えばリックやハリーレース、そういったもう要はもうなんだこのおっさんというような、もう毛嫌いするようなみんなが、そういうのがあのチャンピオンになった方がいいんで、マーケティング通りにはやらない、うんうん、
だからもっと分かりやすく言ったら昔のね、北の海ですよ、
うんうんうんうん、
圧倒的に強かったんですよね、北の海って、うんうんうん、もう憎たらしいぐらい強かったんですよ、うん、で北の海に挑むその仙台の高野原とか、
そうそうそうそう、
あと輪島とか、
うん、そっちはあのベイビーフェイスです、うん、
それが本当一番興行として一番いい
一番成り立つんです。
今の時代ってなかなかその強いヒールが出てこないんで、
朝勝利がそうやって、
そうそう、その通りおっしゃる
でしょ。要はヒールっていうのは要は嫌われ者、うんうん、チャンピオンは嫌われ者が一番興行としては儲かる、うん、あいつを倒すやつが出てくるかもしれないと思ってみんな見に行く、そうそうそうそう、あの人が負けるかもしれないと思って見に行くのは1回でしかないけど、うん、ヒールが負けるかもしれないっていうのは2回3回と見たいから、
そう思ってみると面白くなるかもしれないです、うん、そういうこと分かってない人が私も含めて多いと思いますよ。
だからそれをね、ちょっと見方をそういうその普段自分たちがやってる仕事の観点を少し持ってくると非常にビジネスとして面白いんですよ、これは、うんうん、はい、まあそんなからもありましてね、でちょっと今後の今年の新日本の展開をちょっとまあワイワイと想像したいんですけど、うん、まずその 間違いなく今新日本って WWE 化を狙ってますでしょ。
僕はね、はい、WWE 化っていうか日本版 WWE 化って言った方が正しい、はい、
そうですよ、日本版ですね。そう、
あのモロパクリはしてないんですよ。そうですね、あの
いわゆるですね、そのビジュアルという意味ではなしに、うん、その例えば間違いなく今新日本選手が多くなってきちゃって、うん、でまあ、2リーグ制をちょっと模索してますよね、うんうん、でその一番端的な例がやっぱりノア
ですね。
ノア子会社化、
ねまあ、明らかにしてますね、で今鈴木を入れて、
そうなんですよ、
鈴木のところの軍団入れてね、はい、
で、うん、去年は永田さんが GHC のチャンピオンだったり、うん、でまあ多分今年もその流れがあるかな、
で 1.4 に丸藤をね、
そうゲストで呼んでるんですね、うん、であれはうまい使い方してるなという気がしてて、でこの流れは多分変えられないなと思ってるんですよね、うん、でそれはイコールその WWE の、うんまあ、2ブランドであったり3ブランドみたいなところで結構似通ってるかなという気がしてて、であとはもう一つやっぱり新日本の今一番悩みなんですけど、きっと新興勢力との兼ね合いがありますよね、うん、DDT とドラゴンゲート、
ドラゴンゲート、はいまあ、DDT はね前ほどあのイボシ、はい、
イボシを取り込んじゃってるんで、
イボシを取り込んだりなんだかんだして、
まあ、友好関係ありますよね、うん、
ドラゲーはちょっと嫌だろうなと思いますよ。
ですよね。
新日にとっては
。これは一番のネックになるかなという。
っていうのは、なんでドラゲーったら、まあね、前さん今日来てるけど、うん、男前だらけ。
もう会場はだって女子ばっかです
よ、ね。そう、本当に。キャーキャーキャーキャー。うん、あの、その新日より先に男前を揃えたのはドラゴンゲー。
そうそうそう。
本当に男前が多くて、男前っていうか、この綺麗な体。うんで、プロレスラーってどっちかっていうと昔はね、長州や天竜みたいなお腹が出て、腕が太くてみたいな、今のレスラーって綺麗な体して、うん、男前で、うん、でそれがもうあのきらびやかで、う
ん、でまあね、新日本もそれをやっぱり今なんとか取り戻そうというか取り返そうというか、うん、でまあ若手でね、あの田中とか小松君とかね、うん、あの辺もプッシュしたりとか、うんでまあ、イブシを、まあ、DDT とね、まあ、いわゆるこの、
二重契約というか、
うん、
ダブル契約というか、どっちが上がってもいい、どっちも上がってくださいねっていうような、
ただ僕、思うんですけど、あのうん、ドラゴンゲートとか DDT と、その路線でやってもある意味しょうがないなと思ってて、うん、やっぱ新日本は新日本とはゆえんがあるので、やっぱりしっかりとしたレスリングを見せる、
うん、そう、
これは大事じゃないですか。
でもね、イブシいいんですよ、
イブシいいですよ、
イブシいいですよ、これ。はい、この子ね、はい、本当に
あの、まあ、天才ですよね。
天才っていうか、あのね、ああこれ欲しいよなっていう、うん、
いやあのね、要するに昔 その、うん、初代のタイガーマスク佐山悟がいましたけど、佐山悟がちゃんとレスリングプロレスやったら多分イブシみたいになったんだろうな
っていうかね、あの昔の新日本じゃ考えられなかったのは、うん、昔の新日本って新日育ちしか絶対受け入れなかった、うん、あの新弟子で新日本で入って、うん、しかも学生プロレスなんかやってなくて、新日本であの飯炊きから始まって、ちゃんこ番始まって、うん、ずーっと黒タイツからずーっと来て、海外遠征して帰ってきてっていうのは新日ブランドだったのが、途中あの、まあ、親会社が変わってからいいやつは取り込もうっていう考え方になって、それがビジネスモデルが変わってきて、うん、その最たるがこのイブシとあの岡田和志さん、岡田は
スタートドラゲーです、
ドラゲー、はい、まあ、登竜門でスタートして、要はいいものはいいんだから、うん、こいつは育てようっていう、その理屈抜きに取り込もうっていう、うん、なんていうかビジネススタイルはその親会社が変わったもんで、まあ いい意味で意地がないというか、うん、その取り込めるだけの度量をできたというのが新人なんで、うん、
ただあの二人はね、そのレスラーとしてもすごいんだけど、アスリートとして見た場合、うん、もうオリンピック選手級なんですよね、
うん、岡田、うん、あの100何キロあって100m11 秒台でしょ、
でイブシーなんかもうあの身体能力はね、うん、本当にすごいですよ、もう間違いなくオリンピック選手になれるぐらいの逸材なんですけど、うんうん、
あの岡田が何が俺一番好きって言ったらドロップキックね、
うん、あれすごい、
その場飛びで、ね、うん、180cm の顔面を足で立って、うん、であの上で反転してちゃんと綺麗にあのベチャンと落ちるんじゃなくてスタッと落ちるというか、
だからね、あれなんですよ、その子さんね、あの僕思うんですけど、うん、そのレスリングをちゃんと見せてほしいっていうのがあるんですけど、うん、で岡田って結局まだ本当の意味で強さを見せてないんですよ、
そう
ですね、 今のカタカナの岡田和親になる前の漢字の岡田和親だった時に、うん、僕は東京ドームで、うん、ノアの杉浦と絡んだ試合があって、あの時に杉浦にいいように遊ばれたんですよ。
僕ここにやられたらしい
ですね。僕は、ね、グラウンドで遊ばれたんですよ、うん、で岡田は何もできなかったんですよね、うん、で僕はね杉浦とやってほしいんですよ今。
実はあ、
はい、仮にボコボコにやられても構わないんで、うん、今の岡田と杉浦がやった時にどういう試合になるかなって見てみたいですよね。
岡田ってそこはないですよ
ね。ないんですよ、
まだそこ見えない
です。そうなんですよ。そこ、うん、その部分を僕はね、あの杉浦との試合
で
見てみたい。
でね、多分この棚橋との試合で、うん、自分の底のなさが、うんうんうん、彼本当にあの僕はあのまあ取る人は取るか分からんけど、うん、ガチであの花道を引き上げるときに泣いちゃったんですよ、うん、彼、うん、下道さんに担がれて、うん、泣かなくてもヘラヘラっつって帰ってきゃいいものを、彼は泣いたのは、うん、多分自分の底と岡田、棚橋との底との差が分
かった、
あまりにも、うん、開いてるから、これじゃあ俺ダメだよっていうのが、うん、これでプロレス背負うなんて言ってちゃダメだよと思って泣いたんだなと思うし、
それが悔しかったっていう、
悔しいと思うし、うん、もうなんていうかな、皆さんも若い時仕事でイケイケどんどんの時って言ったら、うん、もう変な話社長にでもなろうかっていう、うん、あのクソ部長なんか何の仕事なんかしてねえよなぐらい言ってたのが、ところがガチで部長と、部長でも課長でもいいんだけど、うん、仕事してみたらこの人の底の深さが全然違うと、うん、のなんていうかな、その差を、力、うん、力量の差を見せつけられたと、うん、だからプロレスってケツが決まってるから、どうせ棚橋が勝つって決まってもうスタートしてるんですけど、うん、でも岡田和親っていうのをいかに光らせるかっていうのが、うん、彼の勝負だったわけ、うん、もうケツ決まってるけど、うん、で俺は強かったけど負けたよっていうのをやらし、うん、いかに見せようかと、うん、いかにそのなんていうか棚橋を追い込もうと、うん、やばいと思わせる、うん、でもっていうところまで行きたかったんだけど、全然もう、うん、壁が高すぎて、うん、
単に負けて悔しくて泣いてるわけじゃない、
本当に力量が足りなかった、
ね、そう、本当にあのプロレスの力量ね、うん、それが終わった瞬間に皆さんが棚橋くんよかったねで、うん、もうどう、いや岡田残念じゃないです、うん、棚橋勝った勝ってよかったっていう雰囲気がドーンと出てきて、うん、
ものすごかったあれは。
そうすると岡田は俺何やったんやと、うん、それまでは岡田さん、岡田君、岡田君、岡田君で来てて本当に持ち上げられてた彼は、うん、でそれに応えてきたわけ、力もあるし、うん、男前し、いろんな意味で、うん、ところがさあガチで勝負してください、ガチってプロレスの中のガチで勝負してください、うん、はい、棚橋さんの勝ちは決まってますけど、さあ岡田君どうするんですかって言った時に全部跳ね返された、うん、それが中村は去年できたんですよ、うんうん、なんかもうそういうの多分あったと思う、うん、中村ができて俺にできない、うん、そうね、うん、AJ にできて俺、 AJ は G1 の決勝戦で棚橋やった時に、うん、棚橋がもう俺こいつ勝てない、絶対勝てないと思ったぐらい、あのしんどかったっていうぐらい言わしたぐらいの選手なんだけど、 AJ にもできない、中村にもできない、俺できなかったってなるともう引っ込みつかんというか、うん、もうどうしよう俺って思ったと思う、うん、でこれから先じゃあ売り出してくださいって言われても、うん、いやー君、うん、全然力量まだ足らないよって言われたらもう引っ込むしかないと、うん、だから泣いちゃったんだろうな、うん、
ところがあの涙で会場を持ってっちゃったのが岡田の強運というか、うん、だからこそね、今の段階で岡田はね、その杉浦、あとやっぱり記憶に新しいのがその諏訪間ですね。
ああ、はい、諏訪間とまであ
の全日本の対抗戦の時に
やってんだ、
うん、あの中村と岡田が組んで、うん、諏訪間とあと近藤修司かな、
あ
で諏訪間がね仕掛けたんですよ岡田に。
あ、やったんですか。
やったんですよ、もう仕掛けちゃったんですよ、うん、で岡田はもうすかしたんですよ、で中村がいるもんですから、うん、まあ中村がうまくさばいて試合終わったんですけど、うんうん、あれもう一回僕ね諏訪間対ね岡田の彼見てみたいんですけど、今の全日本との関係考えるとちょっと
ちょっと厳しいですね
だからまあノアとだったらなんとかなるんで、ぜひねちょっと杉浦とね一回まみれてほしいなと、杉浦 G1 出てくんねえかなと思ってて、
うーん、
でそういう戦いを経て初めてやっぱり岡田のなんつうのかな、身が入った強さが出てくるかなっていう、
95年の武藤の話もしたけど、一回落ちるんですよ皆さん、
そこからいかに
上がるか、そうそう、泥にまみれた選手っていうのは、うん、レースだって日本人大好きなんで、うん、一回泥にまみれさせて、あの正月にもう一回バットラックファレルに負けて、うん、でニュージャパンカップに出て、ここで優勝はないじゃないと、うん、泥にまみれさせて G1 からこう、あのせっかくそういうあの目玉工業があるんで、要は何て言うかな、仕事で言うっていうか、その部長のやっぱり部長でやったらダメだったと、うん、あのクソ部長な、俺の方が仕事できるよと思って行ったら全然勝てないと、うん、で同僚かそれぐらいのやつでやっても、いやお前無理無理って言われて、さあどうしようってなってる状況なんですよ、うん、今
だからまあね、まあ、僕の中で本当に今年の新日本の大きなテーマは、くどいようですけど、岡田の成長物語、岡田がいかに真のエースになれるかっていうのがもう大きな課題なので、
素質だけは抜群
です、ね、はい、それはやっぱりね、全員でこう新日本全員でもう盛り立てていけるかっていうのは結構大きな課題なんですよね、うん、でそれを考えるとやっぱり杉浦なり、まあ
外的です
よね、諏訪間なりの、うん、そういうやつやるとやっぱりやるっていうのも通過儀礼なん でその上でやっぱり東京ドーム、来年のね、
うん、
東京ドームで僕はもう間違いなく棚橋がそこで岡田を迎え撃つと、
うん、
もう確信はしてますけどもね、まさか AJ じゃないだろうなと僕は思ってますけど、
AJ では
なんとも言えないけど、まあただもうだってここ本当にね、最近の東京ドームのメインはもうずっと棚橋が取ってるわけで、そこで負けてないわけですよね、うん、でやっぱ岡田がそこに挑んで完全無欠のエースに挑んでいって、岡田が勝つと、でそこで初めてやっぱり一本立ちできると、でそれをみんなが思うような展開に持っててほしいなというのが、まあ、なんつうか、僕はもう希望ですね、これは。
これ、であのこれ岡田。
岡田
和志。男前です。
男前でしょ。綺麗な顔してるでしょ。
うん、
まあ、ちょっとね、ざっくりなんですけど、こんな感じで今年の新日本のね、予測を、まあ、もうこれ、結論出ないんですけどね。はい、
まあ、でも、来年の今頃ね、はい、どうなってるか分かりませんよ。違うじゃないって言われる。
意外な人が出てくるかもしれないですけどね。まあ、そうやって予想して、で長い目でこう追っかけていくのも楽しみなんです、うん、プロレスの、はい、
あでも今の話聞いてちょっと見たくなりましたね、
はい、これがもうプロレス見る一番の楽しみなんで、まあ、単純にカット負けただけじゃないですよね、
もちろんね、棚橋岡田だけじゃなくて中村とかのこの柴田っていうのはこの、いい雰囲気なんですよ、この人、うん、
昭和のね、
昭和のプロレス、うん、前田明とか、うん、そういう雰囲気を持ってて、そのこの人プロレスからあの総合格闘技ってやっぱりまたプロレスに戻ってきてと、うん、で船木正勝とかと一緒に総合にやってたんだけど、やっぱりそういう総合、伊達に総合行ってたんじゃなくて戻ってきた時にいい雰囲気持って帰ってきたんですよ、
うんうん、その当時新日本に一番足りなかった、ね、
そう、やっぱり殺伐としたもの、うん、その、彼だけ、彼ぐらいじゃないかな、その黒い髪でオールバックで、うん、何にも着ずに入場してくるのは、みんな一応着飾って、
うん、で黒パンツ、
うん、でそれがまた似合うんですよ、あのソリッドな体でね、
だからまあそういうキャラクターを見楽しむのも一つのプロレスのね、やっぱり 見る楽しみですから、まあちょっとそんな感じでちょっとね、我々結構
なんか言っちゃいまし
たなんか言っちゃいましたけど、
はい、申し訳ないですよ、
ね、
いやいや、まあ、十分楽しみ
だと大丈夫ですか、
うん、はい、わかりました、
はい、じゃあとりあえずこれで一回ちょっと締めますけど、うん、はい、今年の新日本の予想ということで、はい、
ひ
ともさんとお話
し
させてい
ただ
きました、はい、
ありがとうございました
、またよろしくお願い
します、はい、スタジオスモーキーでは皆様からのご意見ご感想または出演希望者を募集しております。スタジオスモーキー @gmail.com まで連絡をください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。